志位委員長の結語。皆さん、2日間の会議ご苦労様でした。この総会では延べ60人の同志が発言しました。全国ではインターネット中継で6134人が視聴し、395人から感想が寄せられています。討論は幹部会報告を正面から受け止め、全党の実践によって深めるものであり、全体として率直で明るく活気にあふれる素晴らしい内容となったと思います。特に第25回党大会で新しく中央役員に選出された若い同志と地方議員の同志の奮闘ぶりが生き生きと反映された討論となりました。戦後最悪の危機の中で日本共産党の存在意義が浮き彫りになった。この中央委員会総会の最大の特徴は、幹部会報告と討論を通じて大震災と原発事故という戦後最悪の危機の中で日本共産党の存在意義が浮き彫りになったというところにあると思います。被災地の党組織の同志からは、一人一人の被災者の苦難に心を寄せ、救援復興のために献身的な奮闘を続けている日本共産党の姿が語られましたが、そのどれもが極めて感動的なものでありました。ある県委員長は、震災救援活動を通じて日本共産党とは何か、党員はどうあるべきかを教えられましたと述べ、被災地の同志の奮闘ぶりを紹介した上で、この活動を突き動かすものは何か、指針なく人間らしい生活を求めて戦う最も人間的でヒューマンな姿です。その集団が日本共産党です。共産党が今あることは日本の未来にとっての宝ですと党への誇りを語りました。被災地への支援に取り組んでいる全国の党組織と党員が勇気と元気をもらっているということもたくさん報告されました。ボランティアに取り組んだ党員が励まされた、人生観が変わったと述べ、たくましく成長していることがこもごも語られました。一斉地方選挙で惜敗した全議員の同志が発言の中で、ボランティアに駆けつけて現地での救援に取り組む中で落選の昇進を克服する大きな転機となりました、剣道従来の決意を固めましたと力強く語ったこともみんなが印象深く聞いたと思います。この戦後最悪の危機に際して、被災地と全国の党組織が心一つに危機に立ち向かい、温かい全国的連帯が広がっています。その根本にあるものは何か、それは我が党の同志たちが国民の苦難軽減に献身するという立党の精神を共通の志にしている、ここにあるわけです。そのことを感動的に明らかにしたのがこの総会だったと思います。こうした全国的な連帯と支援をさらに発展させようではありませんか。そしてこうした我が党の活動は今国民の中に起こっている変化とも共鳴し合っている活動です。今多くの国民が被災地の深刻な実態を見て、自分も何かしたい、被災者の力になりたい、そういう思いを強め行動に立ち上がっています。これまで自己責任論を押し付けられ、分断を押し付けられていた国民の中にも、それを乗り越える温かい社会的連帯の流れが起こっています。この国民的な流れと我が党の立党の精神が響き合っている、それが力強く示された総会となったのではないでしょうか。原発ゼロの日本、日本社会の姿形を変える戦い。討論では多くの同志から原発からの撤退を目指す取り組みが報告され、この問題での国民的討論と合意を目指す決意が語られました。幹部会報告では、今回の原発撤退提言について、日本共産党の半世紀にわたる先駆的な活動の蓄積の上に、それをさらに発展させたものだと述べました。この先駆的な活動という場合、それはもとより国会質疑や中央段階の取り組みだけではありません。討論の中でたくさん語られたように、この間、全国各地で原発の危険に反対し、住民の安全を守る無数の戦いが行われてきました。それが今大きな生命力を発揮しているわけです。ここにも全党が大いに確信と誇りを持ち、この大闘争を戦い抜こうではないかということを訴えたいのであります。幹部会報告でも述べたように、この戦いは日本の政治の歪みを大元から正す戦いです。ですから私たちの行く手には激しい抵抗も予想されます。しかしこの戦いをやり抜き、文字通りの原発ゼロの日本への道を開けば、それは 今の日本社会の姿形を変えることになるでしょう。そういう綱領的展望を持ってこの歴史的戦いに意気高く取り組もうではありませんか。なお幹部会報告で現在の科学と技術の発展段階では安全な原発などありえない、このことをはっきりと言わなければなりませんと述べたことに関わって一言指摘しておきます。軽水炉以外の様々な型の原子炉が研究されているようでありますが、これはどれも研究の段階であって完成されたものではありませんし、実用化されているものでもありません。私たちはそこにこの問題の活路があるとは考えていないということを述べておきたいと思います。党勢拡大大運動、強く大きな党は全党の皆さんの要求。幹部会報告で提案した党勢拡大大運動は討論でも全国からの感想でも大変積極的に受け止められ歓迎されています。党員拡大を中心に強く大きな党を作りたい、何としても党の世代的継承を図りたい、これは全党の皆さんの痛切な願い要求にもなっていると思います。討論の中では強く大きな党となることを多くの党員が渇望しているという発言もありました。党勢拡大大運動を成功させる上で私は討論を踏まえて6つの点を述べておきたいと思います。大震災、原発問題、全党が取り組んできた問題の綱領的位置づけを明瞭に。第1は幹部会報告の全体の構成の特徴をよくつかんで党勢拡大大運動に生かしていただきたいということです。私たちは特に次の2つの点に留意してこの報告を作ってきました。一つは大震災と原発事故というこの間全党が総力を挙げて立ち向かってきた国政の大問題についてどんな取り組みを行ってきたかを明らかにするとともに、それぞれの持つ綱領的位置づけを明確にしたことであります。例えば大震災からの救援復興については、被災者の立場に立った災害対策を進めるのか、それとも財界の青写真の上からの押し付けか、こういう鋭い対決が問われるもとで、ルールある経済社会を目指す戦いの重要な一つとしてこれを位置づけて奮闘するということを強調しました。原発問題では原発からの撤退を目指す戦いがルールなき資本主義の原発版から脱却し、エネルギーの対米従属を打破していく綱領的な意義を持つ戦いだということを明らかにしました。全国からの感想では、この間全党が4ヶ月近くにわたって正面から取り組んできた課題について、綱領的にその位置づけが明確にされたことで勇気と展望が湧いたというたくさんの声が寄せられています。幹部会報告の全体が党勢拡大大運動の政治的意義を浮き彫りにしている。今一つは幹部会報告の全体が党勢拡大大運動に取り組む政治的意義を浮き彫りにするものとなっているということです。幹部会報告の第1章、第2章、第3章のすべての政治論から出てくる結論は、強く大きな党が必要だということに他なりません。その上で第4章で党勢拡大大運動を提案していますが、その意義を述べた4つの角度もすべてが太い政治論になっていることに注目をしていただきたいと思います。すなわち今日の情勢との関わり、選挙との関わり、党史や綱領との関わり、党建設の全体の中での党勢拡大大運動の位置づけ、これらを太く政治論として語っています。とりわけその中で第一の角度として述べた新しい政治への国民的探求を促進する力量ある党を作ることを日本の情勢が強く求めているという部分は、二大政党づくりとの戦いの到達点をどう見るのか、それとの関係で党勢拡大の意義はどこにあるのか、このことを凝縮した形で明らかにしたものであり、幹部会報告の全体の政治論の結論ともいえる内容がここで述べられていることに注目していただきたいと思います。情勢が強く大きな党を求めています。党勢拡大大運動を遅れているから大変だというのではなく、楽しく展望ある活動として取り組もうという発言がありましたが、まさにその見地でこの運動を成功させるために力を尽くそうではありませんか。一斉地方選挙からの教訓の革新が討論を通じて深められた。第2は一斉地方選挙の教訓と党勢拡大大運動の関わりについてであります。幹部会報告では 各都道府県委員会、地区委員会が一斉地方選挙から総括と教訓を引き出す過程で、選挙戦の個々の問題点を明らかにするとともに、その根本に自力の問題があることを深く掴んでいった。ここに大変大事な教訓の核心部分があると受け止め、全党に報告しました。討論ではこの提起がさらに深められました。選挙で勝利を勝ち取れなかったところでは、総括の過程で様々な意見が出されます。ある地区委員会では、最初は誰のせいだという意見がたくさん出て、地区委員長さんは針のむしろだった。しかし総括を深める中で、やはり自力の問題だということになり、それなら党員拡大に踏み出してみようということになった。全議員の同志が先頭に立って足を踏み出してみたら、次々に働きかけた方が入党する。こんなに党に入るなんてという驚きが広がり、前向きの団結が図られたという発言でありました。ここには大変に大切な姿勢が示されていると思います。県議会の議席を失ったある県の前県議の同志は、発言でこのように述べました。最初はお互いを責め合うような発言も続きましたが、議論を重ねる中で4年後を考えたら、今大きな党を作らねばとなりました。悪循環ということを支部でたくさん聞いてきましたが、好循環という言い方があるんだなと思いました。党勢拡大大運動が支部でどう受け止められるか、ワクワクしながら地元に帰りたい。喋りながら決意が固まってきました。多くの皆さんが共感と激励の気持ちでこの発言を聞いたと思います。一斉地方選挙の結果との関わりでは、こういう前向きな姿勢で教訓を引き出し、党の団結を固め、広く打って出る必要がある。このことが討論で深められました。党員拡大、全地区の運動から全支部の運動への条件はある。第3話討論では、党員拡大について日中層決定に基づく全党の皆さんの努力の中で新しい前進が始まっているということが、いろいろな形で示されました。特にこの5月6月に全国すべての地区委員会で新しい党員を迎えたことは、大変重要な前進の一歩です。そして党勢拡大大運動は、そのようにして始まった前進を大きく飛躍させようという自然な運動の発展の契機となっていると思います。岩手県委員長の同志は、全地区が党員を迎えるという方針は面白さと味があると述べました。岩手県は小さい地区が多数で、党員拡大が進まない状況があった。それが全地区でやろうという日中層の提起で変化が起き、党勢が少ない組織での底上げが作れていると述べ、党員拡大を地区委員会単位の運動から全支部の運動に発展させる決意を語りました。奈良県の奈良地区委員会では、一斉地方選挙後、何としても自力をつければという思いで党員拡大が大きく進み、大会後で見ると過半数の支部が入党者を迎えたという報告でした。ここでは3つの一体、支部と一体に、日刊誌拡大と一体に、集いと一体にということを合言葉にして取り組んでいるとのことでした。本格的な構えで拡大運動を始めたところでは、こうした創意的な取り組みが多彩な形で始まっているということが、こもごも語られました。大阪府委員長は、日中層決定を受けて、昨年11月から全地区で入党者を迎え、今年3、4月は中断しましたが、5、6月はまた全地区で入党者を迎え、党大会後、党員拡大は最大規模となり、飛躍への兆しが生まれている。全支部の運動にできるかどうか、これからが勝負どころだと発言しました。福岡県の副委員長は、実態のない党員の問題を解決する中で、一人一人の党員が置かれている実態が手のひらに乗るようになり、ある地区では党費納入率が 99% 以上になった。そして党費、日刊誌の購読、中央決定の読料の3つの分野で、文字通り 100% の党を作りたい、その展望が見えてきたと語りました。この姿勢は極めて重要であります。こうした日本共産党らしい党作りと一体に、党勢拡大大運動の成功を勝ち取りたいと思います。全地区の運動から全支部の運動へと、党員拡大運動の大飛躍を勝ち取る、客観的にも主体的にも、その条件は大いにあることに確信を持って頑張ろうではありませんか。青年、学生、若い世代の中に起こっている変化に 大胆に働きかける。第4は、青年・学生の中の取り組みについて。一連の発言の中で、前進は可能だという確信を与えてくれる先駆的な活動が報告されました。発言を聞いて、学ぶべき内容がたくさんあると感じましたが、3点ほど述べます。一つは、大震災と原発事故という危機の下で、青年・学生の中に起こっている変化であります。多くの若者が何ができるか、どう生きるかについて真剣な探求を始めています。ボランティアにも多数の若者が参加しています。これまで分断されていた若者たちの中に、社会的連帯の流れが起こっているのであります。若者らしい正義感、知的敏感性が危機の中で発揮されつつあります。この変化に働きかければ、今多くの若者を革新的に結集し、日本共産党に迎え入れる条件は大いにあるということが、討論を通じても浮き彫りになったのではないでしょうか。二つ目は、党の持てる力を総結集することです。一連の発言の中で、日中層決定に即して、民主的教員との協力、連携によって、学生支部や民生同盟を再建した様々な教訓が語られました。特に、社会科学研究会や自主ゼミナールなど、学ぶ活動での協力が大きな力を発揮しています。我が党と協力の関係にある民主的教員は、かなり分厚い層があります。そういう方々の力を借りて、この事業に取り組むならば、大きな可能性があることが討論で示されたと思います。大学当局に党として申し入れや懇談を行う、大学予算の問題、就職難の問題など話し合う、その中でいろいろな協力や前進が図られる、そうした取り組みが学生党支部を再建する上で大きな力になっていることも報告されました。三つ目は、高齢、古典の連続教室に正面から取り組んだところで、日本共産党と民生同盟の魅力を大きく高め、党員や民生同盟員の拡大につながっているということです。ある県からは、連続教室についてアルバイトなどであの時間帯では視聴できない学生の皆さんに、土曜日の決まった時間に視聴する学生教室を独自に持って、そこでみんなで見て感想を交流するという取り組みを始めたことが大きな力を発揮しているという報告がありました。これまでは民生同盟の魅力といえば交流ができるということしかなかなか語れなかった学生が、この学生教室の取り組みを経て、高齢や科学的社会主義を学ぶ面白さを一生懸命に語り、加盟を促す力になったとのことでした。幹部会報告では、青年・学生分野について戦略的に位置づけるとともに、特別の手立てを取ろうと訴えました。ぜひ、2日間の討論も大いに参考にしていただいて、今、若い世代の中で起こっている変化にふさわしい、大胆で創意的な手立てを取ることを心から訴えるものです。職場の中での党員拡大、ルールある経済社会を展望して。第5に、職場の中での党員拡大についてです。ここでも、情勢の激動の下での変化と可能性が語られました。危機の下で、労働者の中にも変化が起こっています。これまで分断されていた労働者の中に、連帯の感情と動きが起こっていることが、討論の中で語られました。公務労働者の中でも、大災害の下で、公務員攻撃が簡単には通用しなくなっている。住民のためにしっかりとした仕事がしたいという自治体労働者の一番の要求を基礎にするならば、今の情勢の下で党を作る大きな条件が広がっているということが語られました。ここで強調しておきたいのは、労働者の中の党員拡大では、労働組合の違いを超え、あらゆる労働者の中に根を下ろす。連合系の職場でも、全労連系の職場でも、党を作ったら、作ったところに根を下ろして、党組織を発展させる。そして、その党組織のネットワークが、職場労働者全体の連帯のネットワークになっていくような取り組みを行う。これが何よりも大切であり、我が党が取っている大方針だということです。私たちが、ルールある経済社会を展望した場合に、日本とヨーロッパを比較して痛感する問題があります。ヨーロッパでは、労働組合が社会的に確固たる地位を持ち、労働界と経済界と政府の3者によって労働政策や社会政策を決定する三者構成主義というシステムが定着しています。これは1936年にフランスで成立した人民宣戦政府の下で作られたマテニオン協定に始まり、現在の EU 欧州連合ではさらに発展し、 定着している流れであります。三者構成主義の中で労働者勤労者の要求が反映され、ルールある経済社会が形成されていっています。ところが日本ではここに大きな弱点があります。全労連という階級的民主的潮流が頑張っていますが、連合指導部は特定政党支持路線と労使協調主義路線という2つの重大な弱点を抱えています。そういうもとであらゆる職場に大きな党を作るということは、日本社会が持っているこの弱点を克服し、日本社会の在り方を変えることにもつながる重大な意義を持っていることを強調したいのであります。すなわち、ルールある経済社会をいかにして作るかを展望したら、民主連合政府を作り、この政府が経済改革を実行していくことが大切であることは言うまでもありませんが、日本社会の在り方も変えていく必要がある。ヨーロッパでは当たり前になっているように、労働組合が大きな影響力を持ちながら政策決定に関与していく、そういう社会への発展も展望していく必要があるわけです。職場に大きな党を作るということは、ルールある経済社会を作るという綱領的課題の実現にとっても不可欠の大問題なのだということを肝に銘じて頑張りたいと思います。革新婚運動、情勢の大激動の中で発展の大きな条件がある。討論の中で革新婚運動の位置づけをどう見るのかという質問がありました。革新婚運動というのは1981年の結成以来、2つの仕事を統一的に追求するという基本姿勢に立って発展を勝ち取ってきました。一つは草の根からの国民のあらゆる要求を掲げ、実現を目指して共同を広げるという仕事であります。今一つはそういう運動と結びつけて国政を変える3つの共同目標、平和、民主主義、生活向上の3つの分野で、古い政治を大元から変える革新の目標を掲げ、国民多数の合意を勝ち取っていくための仕事であります。この両者を統一的に進めているところに、革新婚運動の一番の魅力があり、生命力があります。私は今の情勢の大激動の中で、この運動が大きく発展する条件があるということを確信を持って言いたいと思います。切実な要求に基づく共同という点では、例えば復興問題でも原発問題でも暮らしの問題でも平和の問題でも、どの分野でもこれまで私たちと結びつきのあった団体個人の枠を大きく超え、広い方々を結集して広大な共同を作る条件があります。現に討論でも紹介されたように、全国各地で革新婚主催の復興問題や原発問題のシンポジウムなどは、これまでにない広い人々が参加し、大きな規模で成功を収めています。同時に、そういう共同を、国政を大元から変える3つの共同目標での国民的合意を作る努力と結びつけてこそ、革新婚運動の発展は保障されます。今の情勢は革新婚運動にとってもまさに出番の情勢だと私は思います。革新婚運動というのは、1980年に社交合意によって当時の社会党が右転落するもとで、日本共産党が提唱して始まった運動です。提唱者の党として、この運動の発展のために、激動の情勢のもとで力を尽くそうではありませんか。新聞赤旗、日刊紙の危機打開のためのご協力を心から訴える。最後に6番目の問題です。党勢拡大大運動では、党員拡大とともに新聞赤旗の日刊紙と日曜版の読者拡大も重要な課題に位置づけ、前進を目指します。この点に関わって、新聞赤旗、日刊紙の危機打開のために今回取った500円の値上げという措置へのご理解とご協力を、結語でも重ねて訴えるものです。新聞赤旗、日刊紙の果たしている役割は、党と国民との関係でも、党中央と一人一人の党員との関係でも、本当にかけがえのないものです。それを痛切な形で示しているのが、被災地での新聞赤旗の役割です。被災した3県はこの間揃って読者拡大でも前進を勝ち取っています。あれだけの打撃を受けながら前進を勝ち取っている、これは極めて重要だと思います。宮城県は2ヶ月連続で全地区が日刊紙、日曜版とも前進しています。岩手県は3ヶ月連続で日刊紙、日曜版とも前進しています。福 福島県は日刊して3ヶ月連続前進しています。この3つの県が大変な被害を被りながら新聞赤旗を前進させている。それは震災に苦しむ人々、その下で苦闘する党員にとって新聞赤旗は文字通りライフライン、命綱となっていることを示すものではないでしょうか。震災直後に党本部に被災地から一通のメールが届きました。3月15日から配達が再開された赤旗の紙面を開き、震災に負けじとの気持ちを奮い立たせています。たとえ一日遅れのでも、被災地の私たちには安心と希望と勇気を与えてくれます。私たちには赤旗は太陽です。万難を排して被災地に送り届けてほしい。暗闇の洞窟で出口を導いてくれる一条の光なのですから。寒風吹き潜む中で、被災地支援のため寒波に連日取り組んでいる仲間が大勢いることも赤旗で知りました。みんなに知らせたい。毎日の新聞赤旗は太陽であり、暗闇の洞窟で出口を導いてくれる一条の光。これは被災地だけでなく全国どこでも言えることだと思います。新聞赤旗日刊紙を何としても守るための今回の措置について、全党の同志の皆さんにご理解をいただき、全党が力を合わせて党と国民にとってのこの太陽を守り大きくするためのご協力を心から訴えるものであります。党勢拡大大運動の成功へ直ちに国民の中に足を踏み出そう。三中層決定を一刻を争って全党のものにしながら、直ちに国民の中に足を踏み出しましょう。党勢拡大大運動を成功をさせるために、すべての中央役員の皆さんが心一つにその先頭に立つことを訴えまして、結語といたします。